皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストはゴルフにまつわるすべてのことについて、夜7時からお届けしています、ポッドキャストとなっております。ということで皆さん、かなりですね気温差が激しいこの頃ですが、今日は27度ぐらいまで、上がりましてですね、快晴の中、レッスンを行ってました。今週、先週とですねレッスンを、やりにやりまくりまして、たくさんの方とお会いしてですね、たくさんの方の悩みを聞いてですね、それの解決に向けて、全力疾走で、突き進んだ、先週今週となりました。いよいよですね、明日明後日と、一旦お休みをいただいて、土日そして来週の、キャンプとですね、今月は2回のキャンプを行ってですね、皆さんとこう楽しい時間を、過ごしていきたいなと、思って今一息ついている、ところで、ございます。来週のラジオが100回目になるのかな。はい、もうついに100回目まで来ました。まだ来てませんが、来てます。まだ来てないですけど来てます。ですね、ちょっとある方と対談をさせていただくんですが、少しですね編集をしないといけないのかなとか、まあいろいろですね、相手の方には生放送的に喋ってくださいと、言ってあるので、まあそんなにとんでもないことは言わないと思うんですが、ちょっと来週、楽しみにですね、ちょっと真面目なトークを、していきたいなと思ってます。前回ケイスケコーチとですね対談をさせてもらって、まあいろいろな方からまあ反響をいただきまして、まあその方ともですね同じ質問というか、まあ同じ質問を投げかけてみて、まあどういった答えが出るのかっていう、まあそれぞれねコーチによってこう考え方も変わりますし、人によってもね変わるので、まあそのあたりを、いろいろゆっくり話してですね皆様にお届けしたいなと思っております。まずはですね、直接ですね、いつもコメントいただいているフォームではないんですけど、直接ですね、雪だるまさんから、メッセージをいただきまして、ぜひですね、これを読ませていただきたいなということで、お伝えさせてもらいます。雪だるまさん、いつもありがとうございます。ラジオの方にコメントとは思ったのですが、雪だるまは初ロングホールでバーディー取りました。ベストスコアより嬉しいですと書いてます。おめでとうございます。確か多分、飯能パーク、原点でもですね、いつも開催させてもらっている飯能パークでロングホールを取られたと思います。どこの場所とは書いてないんですけど、まあおそらく多分、飯能しか行かない方なんで、飯能パークでロングを取られたということにしときます。おめでとうございます。ゼクショーのね、ドライバーでそこそこまっすぐショット。5番ウッドも活躍。直人コーチが教えてくれた、ピーコロがチップインしてくれました。嬉しかったのでお伝えしちゃいます。タケノコ掘りにお忙しでしたが、またレッスン伺うの楽しみにしています。雪だるまでしたというメッセージいただきました。いや、なんかねこの方ね、ドライバーを、キャロウェイのドライバーと昔から持っているゼクシオのドライバーで、まあ最初はねこのキャロウェイでいいと言っていたんですけど、まあ、そのゼクシオのドライバーをまた打ってみたらですね、まあ、これの方が方向性がいいというか、まあ、自分にフィットするんじゃないかっていう、ちょっといろんな葛藤があってですね、僕はもう新しいの買わなくていいし、もうこのゼクシオで全然大丈夫ですっていうふうにお伝えしてですね、まあ、それを、まあ、ちょっと取り入れてもらったのかはわからないんですが、まあ、ゼクシオのドライバーでそこそこまっすぐのショットということで、ちょっと安心しました。5番ウッドも活躍ということで、やっぱりこう、練習を多分日々されているので、やっぱこう、練習の成果が出たんじゃないかなと思います。そしてこの方はですね、まあ、ちょっとレッスンでは結構おなじみなんですけども、ヨーロピアンスタイルのアプローチショットを僕は、お伝えしてるというか、その方がヨーロピアンスタイルが合ってるんじゃないかなってことで、まあ、グリーン周りはもうピッチングコロ、まあ、ピーコロと通称ですね僕が読ませてもらってるんですけど、ピッチングで 転がしてランニングアプローチというスタイルをですね、もう雪だるまさん確立してくださいと、もうあなたはピーコロですというふうに言ってですね、それを追求しまくってチップインしてくれたということで、やっぱりね、このスタイルをそれぞれ自分の中で決めるということが結構大事で、僕はヨーロピアンスタイルとアメリカンスタイルが あると思うんですね。こうジャパンスタイルって僕はあんまりないと思ってて、だから日本のゴルフの仕方って結構、まあ、いろんなものが求められるというか、まあ、日本発祥の打ち方なんて、まあ、ないと思うんですよ。ほとんどがやっぱり外国からの輸入というか、輸入をしてですね、そこで情報を得て、まあ、それを取り入れる取り入れないっていう風に流れになるパターンだと思うんですよね。ってことをまあいろいろ考えてですね、ヨーロッパの選手はまあ風が強い地域、そしてリンクスということもあってですね、ボールをあんまり上げるというイメージじゃなくて、どちらかというとランニングをさせると、まあ、時にドライバーをアプローチで使うこともあれば、フェアウェイウッドを使うこともありますし、まあこうアメリカの PGA みたいにですね、ボールを開けてこうキュキュみたいな感じのスタイルではないんですね。まあ、もちろんプロゴルファーどっちでも球を打てるのは間違いないんですけども、まあ、大きく分けるとそういった形になります。一方ですね、アメリカはまあ空中戦が多いので、まあド派手なですね、奥からのもうスピンをかけて止まるとか、2回3回のバウンドの後にキュッと止まるような球とかあると思うんですけども、僕はあれはアメリカンスタイルだと思ってます。それがどっちが合ってるか合ってないかっていうのは、まあ、その方の技量とかその方のスタイルとか打ち方とか年齢とか、っていうことによって変わってくるので、僕はまあこの雪だるまさんはもうあなたはヨーロピアンですと、もうヨーロッパスタイルでどんどん行ってくださいというふうに突き進んでほしいなということで、ずっとお伝えさせてもらいました。皆さんもですね、今一度ですね、こう私はどっちのスタイルが好きなのか、どっちになってるのか、どっちが合ってるのかっていうことをまあコーチに聞くと、面白いかもしれません。自分はこっちだと思ってたけども、客観的に見たら私はこっちですっていうふうに言われる場合もあると思うんですよね。まあ、それを知ることが大事だし、まあ、ほとんど自分のことは自分でわからないっていうのが、ほとんどだと思います。人に言われてですね、こうした方がいいのかな、ああした方がいいのかなっていうふうに、素直にですね、こう何でも物事を捉えることができる人ほど、できると思ってるので、皆さんもですね、今一度自分のスタイルというものをですね、見つけてみてもいいんじゃないかなということをですね、このコメントを、読ませていただいて、思いました。ぜひですね、また他の方も私のスタイルはこうなのかなとか、これはどうなのかなっていうところがあれば、ぜひどんどん、お便りの方、直接でもいいですし、まあラジオでこういうの話してほしいとか、いうところあればですね、全然、どんどん送っていただけたらなと思ってます。ありがとうございます。そして今日はちょっとね、雑談トーク、いつもまあ雑談トークなんですけど、ですね、実は最近、人生初ではないんですけど、まあ、2回目のトライ、ゴルフを始めて2回目のトライで、ユーティリティのクラブを、今予約注文をしております。今までですね、このユーティリティを、まあ、ほとんどの方がね、ユーティリティをね、入れられてると思うんですよ。で、僕の場合は自分のスタイルとか自分の考えにはなかなかこうユーティリティがフィットしづらいということで、ロングアイアンを使ってきました。で、4番アイアン5番アイアンをまあ打てるようにということで、まあずっとこう練習してて、やっぱりこうロングアイアンって難しいクラブじゃないですか。そこにまあユーティリティ入れた方がいいのかなと思って1回トライしたことがあるんですね。で、その時にユーティリティを、まあ、組んでもらってですね、入れたんですけど、まあ、全く使い物にならなかったというか、まあ、どちらかというと僕の、まあ、技量が悪かったというふうにも言えますし、やっぱりこう、自分の中でしっくり来ないということをですね、ゴルフ始めて約2年後ぐらいに新調したんですけども、まあ、それも、すべて手放してですね、4番アイアン、5番アイアンのロング、アイアンを入れました。 で、入れたのはいいんですが、まあここ4年5年ぐらいでやっと4番アイアン5番アイアンが、ゴルフのラウンドで使えるレベルに、なりました。4、5年前まではなんとなく打ってました。で、なんとなくのボールなんで、まあ使い物にならないので、結局、まあ、4番アイアンで狙うところでグリーンをオンできなかったりとか、そもそも全くその4番アイアンの機能を使えなくてですね、まあ一番ロングアイアンで一番こう機能を失うのっていうのは飛距離なんですよね。だいたいですね、男子ツアーで4番アイアン、まあその化け物はちょっと除いてですけども、通常であれば5番アイアンで190から200ヤード、そして4番アイアンで210から220ヤードぐらいっていうふうに男子ツアーでは言われてます。そのポテンシャルをですね、出し切ったのがここ4年ぐらいなんですけども、しんどいんですよ。これをですね、芯に当てて、なおかつボールをまっすぐ飛ばすって考えたときに、その飛距離も出さないといけないし、グリーンにも乗せないといけないし、なったときに、もう一個のそのワンショットに対するしんどさってもうものすごいですよ。って考えるとですね、なんかもう年も取ってきたし、もうなんか前みたいに振れないなーって思ってはいたんですけど、まあそこに日々のですね、まあちょっとしたこうトレーニングを取り入れたことによってそこを補ったと。で、そこでやったんですけど、やっぱしんどいなっていうふうに思ってですね、5番アイアンだけは、皆さん知ってるかな、そのユーティリティって言ってもアイアンに似たようなちょっとこう分厚めのアイアン型のユーティリティと、おなじみのタラコ型のユーティリティがあるんですけど、5番アイアンだけはアイアン型のユーティリティ、タイトリストから出てるですね、やつを取り入れてですね、打ったらですね、もうラックラックなんですよね。ボールはもう9番アイアンぐらい上がるし、まあ距離もまあ190ヤードぐらいは出るので、まあこれはもうラッキーだと。で、4番をどうしようかなと思ってて、で、その、前回そのフィッティングに行ったと、タイトリストフィッティング行った時には、ユーティリティを打ってみたらですね、結構自分の中でフィットしたんですよ。あ、これ結構打てるなと。これ実戦導入いいなって思った時に、その時にですね、実は多分、もう半年以上経てば新しいユーティリティ、タイトリストが出るんですよねっていうのを情報をもらってたんですよね。で、それをですね、ずっと待ってどうしようかなってやった時に突然発表されまして、TSR2 というユーティリティの、タイトリストのクラブになるんですけども、21度の4番アイアンの相当の21度を予約注文しました。で、実はそのタイトリストを僕が勧めてた方にですね、男性の方にいいんですよねって言ってたら、その方がゲットされてですね、いち早く。そして、その方がいつも行っているユーティリティの、まあユーティリティじゃない、そのいつも行っている工房の人にですね、いろんなクラブがあるけど、このタイトリストのユーティリティのやつは、めちゃくちゃいいっていうふうに、言われてたみたいなんですよね。で、それをですね、なんか聞いて、直人コーチに、まあ聞いてたのと、まあ一致しましたみたいな、いうふうに。その工房の方もすごくこのアイアンの、タイトリストのユーティリティいいし、実際にその方も打ってみたらめちゃくちゃ良かったんですよね。で、その方のユーティリティをまたお借りしてですね、反応で打たせてもらった時に、もう一発で、あ、もうこれだなっていうことを、確信しまして、もうついにですね、ポチってしまいました。もうカスタムになっちゃったんで、まあまあな、大層な感じになってしまったんですけど、まあ来週届くか届かないかなっていうぐらいなんですけども、まあそのユーティリティどうだったのかっていう、まあ情報もですね、皆様にまたなんかラジオでお伝えできたらいいなと思ってます。皆さんにはですね、こういいクラブというかいい考え方をしてですね、クラブっていうものに向き合ってもらいたいんですよね。まあ前回のグリップ ップの汚い問題もそうですけど、今日もね、実は5年ぶりにゴルフを再開して、まあコロナでちょっと一時期できなかったと。で、5年ぶりにレッスンに来られた女性の方がいてですね、まあその方にちょっといろいろまあ話してですね、まあなんとかしなきゃいけないなと思いながら、こうクラブ見てたらですね、もうツルツルのクラブだったんですよ。もうこれは早く食器洗剤で洗ってくださいと。で、言ったらもう、グリップって洗うもんなんですかみたいな話になってですね、もうそもそもグリップを洗うもんだと思ってなかったと、いうふうに、新しい気づきがありましたっていうふうに言ってですね、家に帰ったら速攻洗いますと。それで、ちょっと復活するんで試してみてくださいと、言ってですね、あともう一個面白かったのが、パターのですね、レッスンをしていて、その方がこう来られ、近寄ってきて、なんか、すごくグローブに黒いものがつくんですけど、これパターおかしいんですかねって言ったら、もうパターが劣化しすぎて、もう握った瞬間ボロボロボロボロゴムの繊維がですね落ちてきて手袋真っ黒になってたんですね。で、これももう5年間ずっと置きっぱなしにして何もしなかった、もうボロボロの状態になってしまったと。やっぱり日々こう手入れっていうのはすごく大事だなってことを感じましたし、まあ速攻ですね、もうお店に行ってグローブを早く変えてくださいと、何を変えたらいいかってこれなんでっていうふうにお伝えして、その方が今日は帰っていきました。まあやっぱりそのゴルフクラブを買うときにリアルな声ってすごく大事で、やっぱり変なものを買わされる場合もあるんですよね。やっぱそこってこうビジネスとセールスとか、まあいろんなものがあるんで、まあそれが良かれだと思って売る方もいるし、間違った情報っていう方もいるんですけども、まあ僕はなるべく、まあゴルフクラブってやっぱ高価なものなので、まあいいものをですね、いろいろお伝えして、素直にですね、お伝えして、皆様にはいいクラブをゲットしてほしいなということで、こういうふうな普及活動をですね、しております。決してですね、こうタイトリストの回し者ではないので、そのあたり、何も売ってもですね、僕に何もメリットがないので、そこのあたりはご安心いただけたらなと思ってます。そして、ユーティリティに続きですね、ウェッジをまた予約注文しました。これもやっぱりタイトリストに戻ってきてしまいました。タイトリストにの、ボケウェッジをオーダーしました。ちょうどですね、4月の14日に新しいウェッジが発売されまして、カスタムで、これもですね、アイアンのシャフトと同じものをカスタムをしてですね、予約注文をしました。これをまた来週に来るんじゃないかなと思うんですけど、ですね、クリーブランドのウェッジはすごく良かったんですけど、ヘッドがね、めちゃくちゃ僕にはちょっと重たすぎたと。で、重いので、ヘッドの操作性がなかなか難しい。まあ、重いのは重いので、オートマチックに、まあ、クラブの機能が果たせるってことあるんですけど、まあ、僕の場合はそのボールを高く上げたり低く出したりとか、いろんなラインに対してのこうパフォーマンスを上げていきたいってなった時にクラブが重すぎると自分の意思が伝わらなくなってしまうんですよね。まあこれも人それぞれ好き好きがあるんですけども、まあ僕はちょっとここはもうウェッジはメルカリで処分をしてですね、新しいウェッジを予約注文しました。まあ、そのフィードバックもですね、またお伝えしていきたいなと思ってます。最近ゴルフクラブ何買ったらいいですかって聞かれると、もうタイトリスト買ってくださいっていうふうに言っちゃうんですけど、まあ、いいものはいいというふうに皆様にはお伝えしていきたいなと思っております。はい。で、最後になるんですけども、 ちょっとね、僕が好きな方の言葉があったので、皆様にちょっとシェアをしたいなと思います。結構ね、最近、これはまた、どこかの回でまた、深くですね、掘り下げてちょっとお話ししたいなと思っていることなんですけども、結構ミスショットに対して落ち込む方が結構最近多いなっていうふうに思ってます。まあ、なんでこんなにできないんだろうなとか、なかなかうまくならないとかっていうことあるんですけど、まあ僕からするとですね、そんな簡単にうまくなるわけないと思ってるんですけど、ただこれを、僕はゴルフコーチであって、まあゴルフをやってきてですね、もちろん、まあいろんなこう悔しい思いをしたりとか、今でも、下手くそだなと、自分自身思ってはいるんですけど、まあまず落ち込むことはですね、あっても、まあ深く落ち込まないいいんですよね。まあそれってやっぱ性格とか、まあいろんなものがあると思うんですけど、まあ、僕はどちらかというとこう楽観主義者、どんなですね、こう自分の評価をしても占いをしても僕は楽観主義者みたいでですね、あの冬の海の心を持ってるっていうふうに、どこかで言われたことがあるんですよね。この冬の海ってどういうこっちゃねんって感じなんですけど、まあ、冬の海ってすごい寒いじゃないですか。その中の、その寒い広大なこの広い海の心の持ち主だっていうふうに言われたんですけど、まあそれぞれ捉え方は、まあ、皆さんにちょっとお任せしたいなと思うんですけど、まあそれぐらいですね、まあ淡々とするというか、いう気持ちでいるので、まあそれぞれ皆さんのまあ性格とかによる、よると思うんですけど、まあそんなにね、ゴルフって、まあスポーツもそうですけど、まあ上手くならないです。で、やっぱりその練習量にもよるし、努力の量にもよるんで、それぞれ、やっぱり家庭があったり、いろんな事情があったり、そしてお仕事もちろんね、毎日毎日されて、朝から晩まで、頑張って仕事をされている方もいますし、まあ、いろんな方がいるので、すべてが平等ではないということにおいては、みんながイコールで同じスピードで上手くなることなんて、まあ、まずありえないですよね。分かっちゃいるんだけど、そういうふうに言ってしまうと。で、そこでですね、この明石家さんまさん、さんまさんですね。まあ、これは嫌いな人いるのかなって感じなんですけど、まあ嫌いな人いるか。いますよね。まあ好き嫌いあるので、まあちょっとあれなんですけど、僕はさんまさん結構、好きというか、この人の考え方が好きなんですけど、まあその方が言ってましたね。ちょっとね、それをシェアしたいなと思うんですけど、さんまさんのね、言葉なんですけど、まあ俺は絶対落ち込まないのよ。落ち込む人っていうのは自分のことを過大評価しすぎやねん。過大評価しているからうまくいかなくて落ち込むのよ。人間なんて今日できたことやったことが全てやねんっていうふうに、言われてます。この言葉ね、僕結構好きで、でかつやっぱこのさんまさんって、まあものすごい、まあお会いしたこともない、喋ったこともないので、まあ単純なるこう、まあ、テレビの人なんですけど、まあ誰よりもですね、こう、まあ尊敬されてたりとか、まあ恨みを持たれることも、あったりとか、すると思うんですよ。やっぱりスーパースターだと思うので。で、やっぱり日々いろんなことを言われ、いいことも言われ、悪いことも言われ、いろいろあると思うんですよね。その中でやっぱりこう、心が、落ち込んでしまうっていう状況は、やっぱりこう、一般の方よりも多分いろんなものを受けてると思うんですけど、この、さんまさんに落ち込むことあるんですかっていうことに対してのこの言葉だったんですけど、やっぱこれすごいなと思うんですよ。これを言えるって、まあ相当なメンタルではあるんですけど、そう思うことで、あ、落ち込むってなんだろうってなるのが僕の中では結構、あります。 自分のことをまあ過大評価しすぎやねんっていうところが僕は結構好きなんですけど、僕は結構これをね思うようにこの数年前から自分にまあ期待をしないとか、自分はそれぐらいのもんだっていうふうに思って何でも取り組むっていう気持ちでやってるので、まあ僕はそのゴルフ以外の今スポーツをいろいろやってますけど、まあどんなにですねいろんな方にボコボコにされても、どんな風にですね人よりできな、できてなくても絶対落ち込まないようにしてるんですよね。当たり前だと思ってやってます。そうするとですね、あれなんですよ、なんて言うんですかね、もっとやってやろうっていう気持ちになるんですよね。今できない、でも同じ人間だからできないはずがないというふうに僕は思ってます。皆さんもですねこういうふうに思えるかが大事で、まあ、例えば今日一緒にラウンドさせてもらったんですけど、まあ、前よりも以前よりもですね、まあ、飛距離も伸びてきて、まあ、自分の仮説が仮説をですね、まあそのなんていうんですかね、仮説が合っている証明にしたくてですね、飛距離アップとか、あとゴルフのパフォーマンスであったりとか、ゴルフのコーチングをどんどん上げていこうっていうふうに思ってですね、約2年間ぐらい、仕込んでたんですけども、やっとですね身になってきました。でその方に何を目指してるんですかっていうふうに言われたんですけど、僕が目指してるのはジョン・ラームですと、いうふうに言ったんですよね。もちろんジョン・ラームのようにですねスコアは、まあ、まず出ることはないです。まあジョン・ラームのそのスコアにとかその技術で対決するっていうわけじゃなくて、唯一同じ人間であるって考えると、飛距離、ボールの精度っていうところは、まあそのパフォーマンス、要はスコアを作るのと飛距離を上げるっていうのは僕は別だと思ってるんで、その飛距離を上げるっていうことに対しては同じ人間だからできないわけがないっていうふうに思ってやってたんですよね。でそうすると、まああと世界まで、30ヤードまで来ました。あと30ヤード伸びればですね、ジョン・ラームと同じ、飛距離になってくるっていうふうに、僕は思ってるんで、まあ、これからも続けていこうと思ってるんですけど、やっぱりこれを、まあ、否定されたりとか、まあ、自分で見てみて、あ、やっぱりできないなっていうふうに、例えば1年ぐらいでですね諦めてたら、多分今の、飛距離が伸びた感覚は味わうことはできなかったんですよね。皆さんも何か目標に向かってやった時にいろんなことを言われるし、本当に正しいのだろうかとかっていうこともあると思うんですよ。でそこで他人の意見だったり、あとは自分のがメンタルがこうしんどくなった時に、それを考えた時にやっぱりできない、落ち込むってなった時に、もうそれをですねやってきたことが全部水の泡になってしまうんですよね。それってすごく悲しいなって僕は思ってて、どんな時もでもですねやっぱり障害というものは必ずあります。その中で、この言葉ですね、自分のことを過大評価しすぎない。で、まあ、過大評価してるからうまくいかなくて落ち込むと。まあ、人間なんて今日できたこと、やったことが全て。っていうふうに淡々と思えるとですね、他人の意見であったり、その時のメンタルであったりとか、言うしてもですね、あ、これを淡々とやっていけばいいんだっていうふうに思える人が、最終的に自分の目標達成に行くことができるので、そういうふうにですね、なんかこう皆さんにはポジティブにいろんなことを捉えてほしいなと思ってます。であとやっぱり最後ちょっとまあ僕はちょっと専門家でもなんでもないんですけど、やっぱりね夜とあと疲れてる時、要は睡眠不足の時にあまり物事を考えすぎるとですね、いいパフォーマンスは得れないですし、ポジティブになれないです。なので何か落ち込んだ時とかしんどいなと思った時は寝ましょう。寝ることが一番です。睡眠不足がほぼなんで、皆さん、最近よく寝れてますでしょうか。 人はですね、9時間がベストと、最近の研究で言われるようになってきました。皆さん8時間もしくは9時間の睡眠を、取れていますでしょうか。このあたり、ぜひですね、疲れてるなと思った方は寝て、ぐっすり寝て、そして太陽を浴びて、歩いて、みんなといろいろ喋って、いろんな美味しいものを食べて、一日を終えると、ネガティブな思考もなくなっていくと思いますので、そのあたりをですね、ぜひ参考にしていただけたらなと思っております。はい、今日はちょっといろんなことをお話ししましたけども、雑談トークでございました。ということで皆さん、最後まで聞いていただきありがとうございました。次回のですね100回目のラジオ、お楽しみにしていただけたらなと思っております。それでは。